眠れるラジオ。
丸めてポイのコーナー。ムカついた話、恥ずかしい話、忘れたくても忘れられない話など、すべて丸めてポイしちゃいましょうという成仏コーナーでございます。お便りは丸めてポイで締めるとなおよしというコーナーです。やっていきましょう。福岡県アーミン先生さんです。私は事務系の会社に通っているのですが、そこで私が座っている後ろから2番目の席の人がいびきをかいて寝ています。頑張って勉強しているのにイライラが止まりません。堪忍袋の方が切れそうになりました。いつも寝ていて上司から注意を受けるも懲りずに寝ます。マジでムカつきます。
ああ、もうあれなんだ、なんかその休憩時間にちょっと席で寝るとかじゃなくて、もう仕事中にゴゴゴゴっていう感じなんだ。
いびきな。
まあでもなんか仕事中に寝ちゃうってなんかあるのかもね。病気とかもしかしたらね。なんだっけ、ナルコレプシーだっけ、あの合ってる、ナルコレプシー。ああそう、日中の過度の眠気や通常起きてる時間帯に自分では制御できない眠気が繰り返し起こることを特徴とする睡眠障害。夜間十分に眠ったとしても昼間に突然我慢できないほどの強い眠気に襲われ眠ってしまう病気。まああと多分だけど、だって横になって寝てるわけじゃないのにとんでもないいびきかいて寝てるわけでしょ。多分なんか普通に寝ててもものすごい無呼吸症候群とかで本当に寝れてないのかもしれない。まああれだ、やっぱ CPAP をおすすめした方がいいよ。 CPAP、 うちの父親もさ、すごいのよいびきがね。もう本当にすごい、うちの父親ほどいびきかいてる人見たことないぐらいすごいのよ。で俺も遺伝でね、無呼吸症候群ひどかったの、ちっちゃい頃ね。で俺さすがにひどすぎるってなって手術してんの、扁桃腺を切除してんのよ俺。いつだったかな、幼稚園ぐらいの時に。そうで、そのおかげで俺はもういびきはかかない、あんまり、まあ、かかないわけでもないんだけど、まあ、めちゃめちゃ軽減されて無呼吸も治って、まああと扁桃腺がないから扁桃腺炎とかにもならないっていう、すごい快適なね喉を手に入れてるんですけど、まあそんな話は置いといて、あのもうほんと父親が結構いびきがひどくて、で弟も結構ひどいんだけど俺ほどひどくないから、まあ手術とかはしてないんだけど、まあでその父親が最近その CPAP を手に入れたわけよ。ちょっと無呼吸ひどい、いびきひどいってなって、でまあ最近ね、あのつけて寝てんのよ CPAP って。あ、まず CPAP の説明をしないといけないか。 CPAP っていうその無呼吸とかいびきがひどい人がつける機械があんのよ。なんかこのマスクみたいな感じで口につけて、機械がその呼吸の手助けをしてくれんの。めっちゃ空気をこう送り込んでくれるっていう、まあ、そういう機会があるんだけど、そう父親がねつけて寝てるんだけど、寝るってこんなにすっきりすんだって言ってて、もうだって何十年とさ、もうそれに悩まされて生きてきて、アラカンになってやっとこう寝てる時にちゃんと呼吸ができるようになってさ、でも多分そっからおそらく人生は変わったんじゃないかと思うんですよ僕は、彼のね。っていうのもあるので、ぜひねその彼にはあの CPAP をおすすめしてあげてほしい。そうすればきっと日中眠くなることもなくなり、いびきをかいて寝ることもなくなるんじゃないかと。ちょっと寝れてますっつって。まあ多分睡眠浅いんだと思うマジで。なんかあるよ、ね、ちょっと改善に向けて頑張ってみてください。 はい、ありがとうございます。大阪府たらこぱやぱやさん、ガスケさんこんばんは。初めてのお便り書いてみました。私はとあるサービスのヘルプデスクで働いています。先日パスワードを忘れた場合どうしたらよいかとの問い合わせにマニュアル通り答えていたら、パスワードを今後使うからメモしとけなんて書いてあったかと怒鳴られてしまいました。私は平謝りをしながらも、今後使わないパスワードをわざわざ設定するわけなくねってイライラしてしまいました。一定数こういったお客様がいるので全員まとめてポイしたいです。うん、ね、大変だよね。もう俺も最悪だった。一回コールセンターで高校卒業して大学、浪人生で大学決まって、入学するまでの間、まあ、僕私立大なんでちょっと時間があったんで、なんかその間ちょろっとバイトしてた時に、まあ、コールセンターをやってたんだけど、まあ理不尽に切れる人の多いことね。本当にもう最悪でしたね。うん、でなんかその長く続いてる人はもうそういうのも気にしない人たちらしいんだけど、もう俺なんか嫌すぎて、その怒られるのが。ゆとり世代ですよね。本当にこうゆとり世代の権化みたいな感じなんで、僕本当に怒られるのが嫌で、もうすぐやめましたね。1週間2週間ぐらいでパッとやめて、いやなんかね、田舎のおじいちゃんとか聞き取れないのよ、本当に訛りがひどすぎて。でさ、なんか全然聞き取れないから、もう一度お願いしますとか言ってると、もう徐々に切れ始めてくるのよ。もうあれ本当嫌だったな、あれ。ね、あとパスワードね。パスワード、俺もう一回さ、パスワード忘れちゃってさ、マイクロソフトのアカウントかな、確か。でさ、復元したくて、電話したの、どうしても復元できないから、マイクロソフトのサポートセンターかなんかにこう、電話したんだけど。で、その時にね、秘密の言葉、合言葉みたいなやつあるじゃない。あれを、言ってくれって言われたの。でね、俺あれもう全部一緒にしてたの。全部うんこにしてたの。これ本当に。これそうすれば忘れないし、誰にも解析されないと思って。だから母親の旧姓はとか、あれもうんこだし、なんか初恋の人はとか、なんかうんこだし、全部うんこにしてたの。なんだけどその。電話して、ね、そう、コールセンターのお姉さんに、秘密の言葉わかりますかで、ちょっとうんこって言えなくて、そっからもうそのアカウント使えなくなっちゃって、ね、もうそのままです。いや、だから秘密の言葉本当にふざけない方がいいですよ。皆さん、これね、全然関係ないですけど。いやー、というかさ、なんか、こういうコールセンターとかさ、あと、接客業とかしてるとさ、店員にやたら厳しい人っているじゃん。もう、露骨にイライラしたりとか、怒ってきたりとか。あれはさ、何なんだろうね。やっぱ、なんだろう、なんか、その、俺とかさ、学生時代とかにさ、そういうバイトとかしてて、すごい嫌だったのよ、そういう客が。だから俺はこういう客にはならないようにしようって、うん、店員さんには優しく、まあ、誰でもミスはするし寛大な心で受け止めようって思うんだけどさ、人はその気持ちを徐々に忘れちゃうのかな。自分だってされて嫌だったこと絶対あると思うんだよ。学生時代になんかバイトしててさ、絶対そういう経験ってあると思うんだけど、忘れちゃうのかね。大体さ、中年以上の人じゃん、そういうので怒ってくる人って。その時の気持ち、やっぱ徐々に人を忘れてしまうものなのかな。ね、悲しいよね、なんか、うん、俺ももしかしたら10年後20年後バイトの人にキレ散らかしてたりもすんのかね。嫌だね、本当にね。ね、本当にブルーハーツの人に優しくでも聞こうね、みんな。 人に優しく自分に厳しくで生きよう。本当に本当に人に優しくしましょうね。本当にね、そう思います。はい。カリフォルニア州お住まいのリーちゃんさん、女の子です。12歳です。こんばんは、ガスケツさん。私はカリフォルニア州に住んでる中学生で、今度6からセブンスに上がる頃です。セブンスは日本でいうと中1です。私は好きな人がいるのですが、その子は彼女がいるのです。どうしてもまだ好きです。最近メッセージで好きな人いるの?と聞かれ、いないよと答えて、いいなあ彼女いてとメッセージしたところ、その子が、でもお前結構可愛いから彼氏できそうだけどなあと返してきたのです。私はその場で、はっそんなことないと言ったのですが、本当はめっちゃ嬉しかったんです。この前も通話してて、なんでお前友達たまに、なんでお前たまに俺のことガン見するのかなと言われて戸惑ったところ、ウォーリーを探せ的なことじゃないのと話を流そうとしたところ、もう一人通話にいた子が、え、何々かける何々的な、どういうことだこれ、この子とその男の子がなんかこうカップリングみたいなことで言ってきたのかな、と言ってきて、思わず私は、え、無理と言ってしまいました。なんで私はいつも好きな人に冷たい態度をするんだろうと後悔していますけど、彼女もんちに手を出すのはまずいと思います。こんな怖い心丸めてぽい、ね、キャリフォルニアでね、聞いてんの眠れるラジオ。まあね、そんなもんだよ。男の子だって好きな子に意地悪しちゃうんだから。これはでもどういう心理状態なんだろうね。なんか好きな人を避けちゃうとかさ、あるじゃんそういうのも。好きな人に意地悪しちゃうとか、好きな人相手にするとこううまく喋れないとかさ、何なんでしょうねこの人間の心理というものは。こういう関係性にさ、ちょっと亀裂が生まれそうなことをなぜしてしまうんでしょうね、人間というのは。これ不思議だよね。ね。何なんだろう。なんかだってさ、いや、その、そういう恋愛感情みたいなのがさ、最終的にその、自分がいいなと思った、こう、人間と、こう、子孫を残すみたいな、本能的な部分で言うのであればさ、絶対に良くないじゃない、そんなの。どう考えたってその好きな人の前ではめちゃめちゃ喋れるとかさ、の方がいいじゃん。なんでしょうね、これね。不思議ですよね。まあでもそんなジレンマが恋心を加速させるのかもしれませんね。なんて言うとりますけれどもね。丸めてポイのコーナーね、以上にしましょうかね。はい、眠れるラジオスタートでーす。
ガスケツの眠れるラジオ。
えい、皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオ、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。はい、今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聴きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった分なんかは、明日の良き時間、作業中とか帰宅途中とか、良き時間に聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ジャンボリミッキーのお姉さんが俺のショートにはよく出てくるんだよね。多分俺が見ちゃうのかな、見ちゃってんだろうね、無意識化でね。好きなのかな俺、ジャンボリお姉さんのこと。ジャンボリお姉さんさ、ずっと大学生ぐらいの子なのかなと思ってた。なんとなく、まあ、大学生とまだ行かなくても、まあ、20代前半ぐらいの
子なのかなって勝手に思ってたら、同い年なんだね、俺と。30代なんだ、あの子。びっくり。最近の衝撃。あと、古川みりん、電波組の37歳だって。で、石原さとみ、37歳。すごいね。見えないな、二人とも。37には見えないね。すごいでしゅ。俺もあんな37歳になりたいかも。やっぱね、いつまで若くありたいです、やっぱね。やっぱいい年の取り方したいね。やっぱつくづく思いますね、そうね。はい、コメント欄。まるさん。イオン系のプライベートブランドのウイスキーはやめた方が良いです。安酒代表の私でも危険を感じる味でした。ああ、なんか聞くね。いや、なんかさ、あと、でもね、俺これ聞いたことがあるんだけど、あの、イオンの安いウイスキー、まあ、本当にみんなやばいやばいって、悪い意味でね、やばいって言ってんだけど、あれにね、味の素をちょっと入れると、飲めるぐらいの味に変化するっていう噂を聞いたことがあって。あの、ちなみに、俺も入れたんだよ、その紙パックのウイスキー。やばすぎたから味が。あ、もうこれちょっと無理だと思って。試しにちょっと味の素入れたんだから、なんか飲めるぐらいの味になった気がした。ちょっと試してみて。入れる量とかもあんまり入れすぎるとダメらしいから、ちょっとあの、調べてみてほしいんだけど。飲めないウイスキーには実は味の素ちょっと入れると、飲めるぐらいになるっていう、ライフハックです。ライフハック。なんかライフハック聞きたいな。みんななんかない？ライフハック。ライフハッカーになりたいんだ、俺は。ない？そういう。これをこうするといいですよ、みたいな。伊藤家の食卓的な。ね。俺未だにやるもんね、あの、歯磨き粉少なくなってきたら、ね。あの、端っこ持って振るやつ。あんなもう、多分一生やるしね、あんな。ぐっすり寝る裏技とかないのかな。俺絶対最近夜中起きんだよね。朝まで寝続けたことがない。ね。もうね、そういう年なのかな、なのかわかんないけど。絶対3時か4時に1回目が覚めるんだよね。で、トイレ行って。みたいなね。皆さんもライフハックを教えてください。はい。おせんべいさん。私もラーメン好きなのですが、それに限らず行列に並ぶのが苦手なんです。ディズニーとかなら並べるんですけどね。パンケーキとか人気なものを並んでまで食べたいとはならなくて、皆さんはどうでしょう？友達となんかご飯食べるとかで並ぶのは大体避けるんだけど、一人で行ってたら全然並ぶ。まあなんかネットフリックスとかでさ、ね、あの、あらかじめダウンロードしておいた映画とか見ときゃ、まあ、1時間、2時間ぐらいだったら余裕で潰せちゃうからさ。並ぶなぁ。ラーメン屋は特に並ぶな、俺は。まあなんかあんまり知らない土地とかに来た時にさ、せっかくなら食って帰りたいじゃん、なんか。ってなる。そうね。俺はあんま並ぶの苦じゃないな。もう、中学生の時から、ねえ、任天堂 Wii の発売日に並んで買いましたから、踊るメイドインワリオと一緒に、なんてことは思いますね。はい。はい。はい。そんな感じかな。はい。その他にも、ミコスさん、マロピズボサツさん、ムニエイチさん、ミセス羊さん、パラパラさん、エンゾさん、ハルさん、リルキングさん、イケメンさん、おせんべいさん、このラーメンが一番うまいさん、ショウカミさん、北村さん、猫の次郎さん、川原さん、ミニミニさん、ウイさん、ホマスさん、おつまみさん、サピョン1922ローさん、ンパルパさん、ヒロさん、 アウンさん、シンスケさん、カエデスピカさん、マナカさん、MU さん、マルさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。はい、であと YouTube のコメント欄をですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととかガス欠に伝えたいこととか、まあもろもろございましたらぜひぜひ、気軽にお書きください。ガス欠も気軽に拾いますのでぜひともお願いします。はい、ということで、しばらくヒーリング音楽お聴きください。
はい、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないようにね、こう静かに静かに話し始めるというのを毎回やってるわけでございますけれども、はい、なんか最近こう久しぶりに連絡が来る人が多くて、マルチ商法とかではないよ。もう僕マルチ商法大嫌いなんで、マルチ商法に誘ってくるような感じのやつでもない、ちゃんと仲の良かった過去がある人よ。うん、その中学時代とかじゃなくて、うん、そこそこ大人になってからね。まあまあ、ね、なんか多いんだな最近な。うん、なんかあれ先週だっけ、先々週か、久しぶりに大学時代の最近ちょこちょこお話に出てたギャル、元ギャルとかね、連絡来て飲もうよみたいな。そう、まあ、なんか多いんだよね最近で。さ、すごい久しぶりに連絡来たのがさ、高校時代にツイッターやっててさ、こう、まあ、僕映画とか映像とかを作るような部活にいたんだけど、なんかその近辺でこう全国各地のそういう部活の人たちとこうつながってたのね俺は。でその時に知り合った、人で、そこそこ仲良くて、ネットラジオを一緒にやってた子がいたのよ。二人じゃないんだけど、なんかこう俺ともう一人男の子がいて、そいつがなんかこうゲスト回してみたいな感じでネットラジオやってた時期があったんだけど、まあ、うん、まあ、ライブ配信の形式でやってたからもう残ってないんだけど、まあそんなことやってて、で結構よくゲストとして出てくれてた子とかね、もうしばらく連なんかこうやりとりなかったんだけど、Facebook でも繋がってたのね。で、Facebook は僕はプライベートな感じで本名でやってるんで、ちょっと皆さんには見れない状態なんですけど、鍵もかけてるからね。まあ、そこで繋がってて、で、Facebook で、まあ、最近こんな仕事をしてました、みたいなのを僕が書き込んだら、それ見て連絡くれて、ちょっとお仕事お願いしたいんですけど、みたいな感じでさ、だから10年越しぐらいに、初めて会うっていう。うん。そう、だから、そう、だからネット通話って、スカイプだね。当時スカイプだよ。スカイプでよくお話をしてたんだけど、初めて会うっていう。うん。で、まあ、その子のオフィス、今なんかデザイン系の会社で働いてて、まあ、そこに行ってさ、初めて会ったんだけど、すっごい不思議だったね。なんかお互いさ、ハンドルネームで呼び合ってたからさ、なんか、変な感じだねみたいな話して、うん、でまあちょっとお仕事受けることになってさ、まあちょっと頑張んなきゃなと思ってたんだけど、いやー、なんか不思議な縁もあるもんだよね、なんかこういうインターネット上でみたいなさ、なんかこう当時のこと思い出してなんかこう浸ってたね、いやーでもなんかね、その子もさ当時から結構優秀だったからさ、なんかね映像のショーとかも結構いろいろ撮ってるような子だったから、うん、で今なんかアートディレクターみたいな立ち位置でねバリバリやってるっぽくて、わすごいな、なんていう話をねしながらエモい気持ちになってたね。エモーいってなってたね。いやーでもちょっと頑張んないと俺もうやばいんだよな、俺まだ脚本できてないんだよね実はやばいよ、本当にやばい。いやただね、ちょっとせっかくお仕事ねいただいたんで本当に頑張んないとなっていう、もうねすごいよ本当に、かなり大きな企業の、誰でも知ってる企業のお仕事持ってきてもらったんで、こう頑張んないとって、頑張らないとっていうね。 で、あとそうそう、あとね、もう一個めっちゃびっくりしたことがあって、さっき話したギャル、元ギャルから、これツイッターでもつぶやいたんだけど、今飲んでる友達がガス欠リスナーらしいよっていう連絡来て、めっちゃ怖いね。なんか、いや、俺の友達がね、ガス欠って名前で、こいつガス欠って名前で YouTube やってるんだって知るのはまあまだいい、あんまり嫌だけどね、どっちかって言って嫌だけど、まあいいよ、この YouTube チャンネルは俺がやってるっていうのを知るのはいいんだけど、逆ちょっと怖いよね。なんか、ガス欠を先に知ってから、ガス欠はこいつですって知られんの、どこまで行ってんだろうなあいつ。なんか写真とか見せてんのかな、俺ちょっとやだなと思って、はい、なんかね、絶対イメージと違う、いやどうなんだろう、イメージ、まあイメージとは違うと思うんだよな、良くも悪くもな、絶対そこのあれが崩れんのが嫌だろうね。まあ、これは顔出しせずに活動してる弊害、一個の弊害でもあるんですけど、いやどこまで行ってんだろうね。だからで毎週聞いてるらしいんだよ、その友達が。だから多分これも聞いてんだよ、多分はーと思って、いやーん、ガス欠でーすね。世間狭いよね。いやー、だってさ、別に登録者7万人台だから、まあ別にそんなにと思ってたけど、意外といるんだね。はぁ、はい、ということで、ちょっと普通歌に行く前に酒を飲もう。お酒飲ましても、ちょっとさ、いや実はね、今多分その元ギャルの友達の話してたと思うんだけど、そっから今俺がこのトークを始めるまでにちょっと半日ぐらい空いてんのよ。で今帰ってきてさ、夜中の2時半なんだけど、全然仕事終わんないね。いつ終わるんだろうね、仕事ってね。もう嫌になっちゃって、もうさ、もう飲もうと思ってうんメイントーク中に酒飲むの初めてか、俺。いやー、もうこれで、スコーンと寝て、明日には終わらせたいな、一旦。いや、ほんとね、フリーランスはね、仕事終わんないと病むのよ。やばい、もう早く次の仕事移んなきゃいけないのに、つって。もう、の割にさ、俺今日髪切る予定入れちゃっててさ、ね、髪切んなきゃいけなくてさ。俺なんか癖なんだよね、なんか忙しい時に髪切る予定入れちゃうんだよね。本当あんま良くないんだけどね。で大体なんか美容師さんにさ、眠いですかって、クマすごいっすねとか言われて、あマジっすかとか言ってさ、もうそんなよ私はね。はい、普通歌、神奈川県ネムネムバスさんね。俺もネムネムバスだよ、もう。私は保育士5年目の女です。すんごくしょうもないのですが、昔から誰かの顔を思い出すとき、なんでその表情っていうような表情のその人を思い出します。しかもそれがこびりついて、なかなか頭から消えてくれないんです。なので、ああ、違うこと考えようって、違うことを考えていて、そんなこともあり、考え事を常にしている私。寝るときもずっと考え事してなかなか眠れないため、この動画を聞きながら目をつむるとスーッと眠れます。いつもありがとうございますってことを伝えたかったです。これからも体調に気をつけて頑張ってください。俺はね、人のことを思い出すとき、だいたいみんなニヒルな表情してるね。なんか、すごい笑顔じゃないんだけど、なんかほんのり笑顔みたいな感じだね。ねえ、皆さんはどうですか？身近な人のことを思い出したとき、どんな表情ですか？
おい、ちょっと眠いな。
眠くなってきたな。
ね。
いやー、もうちょっと寝て起きた後の俺頑張れって感じでね。はい。皆様もね、身近な人の顔を思い出して寝てください。
ああ。
ダメだ、もう今日。なんか言おうとしてたんだけど、なんだっけ。あ、そう、今日ちょっとパーマをかけてきてさ。だから今日、あれなんだよ、頭洗わずに寝なきゃいけないのよ。いやだな、これが一番気持ち悪い。ああ、いや今日、でもめっちゃ、スパイラルパーマ、がっちりかけた。ね。ああ、でも髪伸ばそうと思う。
まあ、こんな感じで。寝ます。
寝ます。はい。眠れるラジオ、これぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方、シャッフル専用の動画ありますね。あと、僕の朗読の動画とか。あともう一本ラジオ聞くとかいろいろあるかなと思いますので、引き続きうちのチャンネルで過ごしていっていただければなと思います。よろしくお願いします。あとヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。